はい、フィリピン留学体験談ラジオ始めたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
今日は、セブ島のセガですね、学校のセガにお邪魔してます。取材させていただくのはサーリーさんですね。
はい、そうです。
はい、よろしくお願いします。
こちらこそお願いします。はい、
今セブに来てどれぐらい経つんですか。
1月の24日からなんで2ヶ月以上。
そうですね、もう今4月入っちゃったんで2ヶ月半、ね、
それくらいですね。
なるほど。トータルどれぐらいいる予定なんですか。
14、15週ぐらいです。
あ、じゃあもうすぐ卒業ですか。
あと1ヶ月、
あと1ヶ月ぐらい、
4週からぐらいですか。
はいはいはい、ね、なるほど、わかりました、ね、それでまあ、サーリーさん、ちょっと資格が悪いってことで、はい、最初に、はい、その留学っていうのにこうなんか戸惑いみたいなのなかったんですか。
まあ、その時は一生懸命、はい、昔、まあ、その障害者になる前に、はい、そういう留学しようっていう気持ちがあったんですけど、うんうんうん、まあ、交通事故が原因で、はい、まあ、障害者になって、はい、でそれで、まあ、その夢を、まあ、断念せざるを得ない状態になったので、うんうん、まあ、その気持ちはずっと、もし留学できればな、英語の勉強海外でできたらなっていうのは、はい、もうずっと心のどっかには、うん、まあ、諦めながらもどっかに思っています
。あ、なるほどですね、うん、分かりました。じゃあ、今現在そのセガに留学されてるわけですけど、はい、そのセガを選んだのってなんかそのどういったプロセスがあったんですか。
まあ、今回に関しては、
はい、
最近は日本人経営の学校が多くて、
はいはい、
でそれで日本人経営の学校の方が、まあ、何かとコミュニケーションも円滑に進むだろうと思ったんで、うん、まあ、いくつか代理店経由で、いくつかの学校に、アプローチして、
はい、
したんですけど
、はい、うん、
でそれで、まあ、いくつか質問を投げかけて、
はい、
で、まあ、アシスタントの手配が可能っていう学校が2校あったんですけど、はいはい、まあ、セガを選んだのは、あ、なんかすごく誠意を持って対応してくれるなって印象をすごく強く感じたの で、
あ、
でそれで、まあ、はい、だったらこうセガに行こうっていうふうに考えて、
はい、それで決められたと。
あ、はいはい、
あ、なるほど、分かりました。まあ、そうですね、実際その渡航のプロセスっていうのも僕全然ちょっと想像つかないんですけど、はい、まあ、その日本の時からじゃあご家族か誰かが一緒に来られた感じなんですか。
いや、
フィリピンの方は
一人で
来ました。一人で。
今回、留学はまあ、留学は5回目なんですけど、セブは今回6回目来てて。
あ、そうなんですね。
それで、まあ、最初に、留学した時は、まあ、まだそのアシスタントを手配してもらうっていうアイディアがなくて、
はい、
まあ、いろいろ断られる感じであったんですけど、
はい、
ここでまあ諦めたらちょっともう二度とそういう留学っていう体験もできないなと、
はい、
思って、一生懸命アイディアを絞り出して、
はい、
でそれでアシス、身の回りの世話をしてくれる人が手配するのはどうですかって質問内科受けたら、まあ、その時は、まあ、とある学校が1個だけ、
はいはい、
それは可能ですっていう返答があったので、それでまあ留学できることになって。
あ、うん、そうなんですね、すいません、今までもう5回留学されてるんですか。
そうですね、で今回が4校目ですね。
4校目、
はい、
あ、5回留学してて4校目ですか。
はい、だから最初と2回目は同じ学校、3回目も同じ学校なんですけど、はいはい、3回目はその学校をもう足がかりにいろいろ交渉を重ねて別の学校に、まあ、できるだけ多くの学校に行って、まあ、もし、まあ、自分と同じようなシチュエーションで、うん、まあ、そういう思いがある人が、
はい、
もし、まあ、何も情報発信はしてないですけど、
はい、
そういう問い合わせがもしあったとしたら、
はい、
こことこことここは行けましたよっていうその実績を伝えたかったっていうのが か。
あ、なるほどですね。
まあ、でもその時点では情報発信をどうしていいかわからなかったので、はいはい、まあ、それはまあ知り合いでもしそういう人がいたらっていうふうにまあ考えたんですけど、は
いはい、いやすごいです。もう僕勝手にですけど、はい、今回初めてかと思ってたんですけど、
う
ん、もう大ベテランなんですね。じゃあ、
そうですね、はい、2008年から
。あ、そうですか。え、セブは初めてが、セガ、セガは、あ、
別の学校ですかね。
セブで全部、
全部セブです。最初はマクタン島の学校に、
なんていう学校行かれ
た、アルタっていう学校なんですけど、あのセブ、セブ、マクタン島のコルドバっていう、
はい、ああはい、ありますね。
そこの、まあ、基本的にはリゾートをやってる学校です、はい、アルタビスタって多分言うと、
あ、はいはい、そこに2回行かれたんですね。
3回ですね。
あ、そうか、3回目
に3回目に そこは足がかりに別の、はい、学校に交渉を持ちかけて、
はい、
でそれで、まあ、それで交渉がうまくいったので、
はいはい、
そこから別の学校に
行って、その3回目と4回目はもうセブの中で、なんですか、移動しただけで日本に帰ってないですよね、一回。
いや、帰ります
あ、帰ったんですか、一回、
うん、2008年はまあちょっと特殊で、はい、寒い時期と、あと、まあ、一般的に夏休みっていう、うん、まあ、7月から8月、9月、10月にかけて、
はい、
まあ来たんですけれども、それ誘ってくれる人が、こういたので、
あ、はい、
あ、知り合いがいたら楽だ
な、そうですね。
でそれで、まあ、2回目はちょっと特集なんですけど、まあ、夏に来て、うん、で3回目以降はもうずっとこの日本での寒い時期に、まあ、1月とかぐらい、
うん、
1月2月ぐらいから2ヶ月とか3ヶ月とか、
はいはい、
今回も一番長いですけど、
そう、今回そうですね、4ヶ月弱ぐらいいるんですよね。
2008、2009、2010、2011と毎年。
ああ、そうなんですね。
で、まあ、5年のブランクを経て、あの、今回は久しぶりに、いや、また行ってみようかなって、
ね、あ、そうなんですね、
思い立ったので。
いや、すごいですね。
ありがとうございます。
あ、そうですか。いや、で、じゃあ、いろんな学校で、まあ、その、まあ、なんていうんですかね、その補助か、補助してくれるっていうのが結構増えてきてる感じなんですかね。
うん、まだちょっとハードルが高いですかね。あの、いくつか問い合わせても、はい、今回は多分5つぐらいの学校に問い合わせて、
はい、
2校
がお返事があったの
か、ね、はい、あ、5校問い合わせて、はい、いい返事をもらったのが2つだったので、
は
い、
ああ、なるほどですね、
はい、
すごいですね。僕はあの、やっぱり空港のプロセスをやはりその、うん、どうやってやってるんですか。その展示かなんかでやるんですか。
いや、うん、あのパソコンとか、はい、あと iPhone、Android とかスマートフォンとか、もう一応文字を、はい、読み上げる機能がついてるので、まあ、そういう、うん、ガジェットとか、まあ、ラップトップとか、そういうので、うん、あの、いろんな情報は、そういうところで
耳から入ってくる。
そうです。
あ、なるほど。
でそれで、まあ、まあ、一応いろんな学校に問い合わせたいので、
はいはい、
まあ、代理店にまずは、
まあ、
まあ、問い合わせるという形で、はいはい、まあ、その時に、まあ、インターネットで、まあ、ウェブサイトを、まあ、いろんな、はい、まあ、今はあの数多くの、昔と比べると数多くの代理店があるので、うん、でその中で、うん、すごい一生懸命に、うん、あ、これは、あ、この代理店はすごく一生懸命やってるなっていう、
はい、
代理店をここだっていうのを見つけたので、でそれで、まあ、そこの代理店を、まあ、足がかりにというか、でそれで、まあ、こう、あの、いろんな学校に当たってみて、
はいはい、で、まあ、今回セガに、
はい、
そこに決められたんです、うん、なるほど、わかりました。
まあ、ここではすごく、あの、よくしてもらってて、
はい、そうですね、
まあ、最初の、まあ、あの、最初の、まあ、
学校
の、あの、はい、代理店を経由してですけど、
はい、
まあ、メールのやり取りをして、あの、まあ、印象通り、まあ、あの、誠意を持って対応してもらってるので、すごく助かります
ね。そうですね、先ほどもね、はい、あの、先生ですよね、はい、一緒に使われてる方。あ、先ほどの
先生じゃないです。
あ、
あの、ね、あの、自分で、お金払って雇ってるパーソナルアシスタントで、
そういうのがあるんです
ね。はい、でそれはまあ学校に、学校にそういう、まあ、手配可能ですかって聞いて、で学校が、
うん、
まあ、多分知り合いに当たったり、あとは広告を出したりして、
うん、
でそれで、まあ、基本的に、2人 必要なんですけど、
はい、
まあ、それは何でかっていうと、まあ、一人が何かあって、まあ、病気になったりとか、うん、まあ、そういう体調が悪かったりとか、まあ、何かあってももう一人で対応できる、はい、週の前半と後半で、アシスタントを別のアシスタントにするんですけれども、
はい、
まあ、時々、うん、その日程を変更したりとか、はい、まあ、いろいろ、まあ、2人で、まあ、やりくりしながら、そのアシスタントが、お互いにもやりくりしながら、
はい、
まあ、いつもきちんとやってもらってますね。すごい助かります。
すごい親身にね、先ほどもなんか一緒に来られてましたもんね。はい、
あ、はいはい
はい、
はい、
あ、なるんですね、はい、授業はじゃあ授業ってどんな感じで進めてるんですか。まあ、ここ会話が基本なんですかね。
まあ、そうですね、まあ、自分の場合は、まあ、会話、まあ、スピーキング、
はい、
スピーキングリスニングを中心にで、グループクラスの時は一応アシスタントが、
はい、
ノートを取って、
はいはい、
でそれを、まあ、ほとんどの場合はチェックはしないチェックしないっていうか復習はしないですけど、
はい、
まあ、記録はしない。宿題が、まあ、出た時なんかはどんな宿題があったかっていうのを聞いて、
はい、
まあ、そのアシスタントに協力してもらいながら、まあ、宿題をこなしていくという形を取ってますけど。
ああ、なるほどですね、
はい。
宿題とかどんな感じが出てくるんですか。会話じゃないですもんね、だって宿題っていうと。
ああ、まあ、だから、
はい、
まあ、本来ならばアシスタントが、うん、ノートを取って、
はい、
でそれをこちらからどんな風なノートを取ったか聞くなり、それかアシスタントにタイピングしてもらってパソコンで、に入力してもらう、もしくは自分でする。それで、はい、パソコンが読み上げるの で、それで、まあ、どういうノートを取ったかっていうのは分かることにはなってるんですけど、
はいはいはい、
まあ、でも自分の場合は、ちょっとだらけてるので
もう慣れてますから、ね、
だからその作業を あまりしていない。時々どんな宿題があったかなって聞くぐらいで、
いやもうだって、ね、渡航が5回目だったらもうベテランですからね。
渡航は6回目
あ6回目、うん、6回目なんですよね。
で学校に、うん、通ってるのが、5回目ですね、
はい。いやすごいですね。ちょっと話また戻すと、2008年、9年、10年の時はこのアルタに最初行って、
あ、2008年、2009年
がアルタ、
はい、2008年は2回
行ってます。
日本でいうところの冬から春にかけて行ったのと、夏に来たのと、はい、で2009年がまた寒い時期に来て、
うん、
でそのアルタっていう学校を足がかりに別の学校を、インターネットで探して、で交渉を持ちかけて、まあ、実際にその学校に足を運んでいろいろ説明を聞いたりとか、まあ、交渉したりとかして2009年は、そのアルタって学校から別の学校に移るっていうことをしました。
その学校はどちらなんですか。
セブドクターズの裏にあったんですけど、バリっていう BALI っていう学校ですね。今あるのかどうか探さではないです
か。今セガですけども、
はい、
セガは日系じゃないですか、
はい、
アルタとバリは日系でしたか。
アルタは校長がアメリカ人で、奥さんがフィリピン人っていう形ですね。バリは校長が、フィリピン人女性で、
はい、
その旦那さんが
アメリカ人。アメリカ、その当時のことってなるとちょっとすごいなと思うのが、そのまず日本語のアシスタントがそもそも
できた。そうですね、まあ、はい、英語の勉強にはそれになりましたね。
いやそれすごくたくましいというか、やっぱりなんていうんですかね、当然その最初にアルタに入学された時って今よりやっぱり英語的にはそのビギナーですよね。
一応単語を並べればなんとかなったっていうか、こっち来てみて、あ、意外と自分が想像したよりはなんとかなるな、まあ、なんとか喋れるな
ってい
う感じではありましたけど。
あ、本当ですか。
まあ、一応日本にいる時にちょっと不安だったので、はい、頭に思いついた日本語を、
はい、
英語にしてみるっていうことを頭の中で、
まあ、事前にトレーニング、はい、
そしたらまあなんとか なりました
ね。いや本当すごいですね。僕もだってやっぱりまあ初めての会、特に初めての留学とかなるとやっぱ当然緊張すると思うんですけど、
そうです、
ね、その時にやっぱ日本人のねインストラクションじゃなかったっていうところはすごいと思いますね。
あでもこのこちらの人がいろいろとやっぱりすごく親身に、
は
い、うん、
あ
のホスピタリティがいいっていうか、あのその時は先生がいろいろ、あの先生がいろいろああだこうだとか、あの、はいろいろ話しかけてくれたりとか、まあ、買い物行くんだったら一緒に付き合うとか、
はい、
うん、ふうにいろいろ言ってもらったので、まあ、最初の頃はもう、まあ、日本人もいましたけど、はい、フィリピンの人ばっかりと喋ってるっていう感じだったので、
ね、英語的に環境にも良かったし、
まあそうですね、
フィリピン人のなんかこのホスピタリティにも触れる機会がすごくあったん
です。そうですね、
確かにそれだったらもう6回も来たくなりますね、こちらにですね。なるほど、分かりました、今のじゃあ私生活、セガでの生活っていうのはどんな感じでリズムがあるんですか。
まあ順序っていうと、あの、はい、まあ、アシスタントは朝食の時間から、夕食の時間まで、
はい、
まあ、8時からそこから10時間ぐらい、10時間、1時間の休憩を一応挟んで、トータル10時間、最初から最後まで11時間なんですけど、まあ、8時から、夜の7時まで、で、まあ、最初に、まあ、食事の、まあ、食堂に行ったら食事 の、
はい、
あのお世話をいろいろしてもらって、はいはい、朝、まあ、自分の部屋にノックしてくるんですけど、
はい、
で一緒にあの食堂まで行って、でまあ、授業は、まあ、さっきも説明した、まあ、その移動が基本的にはまあ目が不自由っていうことは移動が一番大変なので、その移動のお手伝いをしている教師間の移動で、1対1の授業に関しては、まあ、外で待機しているっていう感じで、で、グループクラスの場合はまあ一緒に中に入ってノートを
取るって先ほど言われてました、はい、
まあ、そういうのがあって、でまあ 昼はまあ朝食と同じようにいろいろ身の回りのこといろいろ説明をしてもらって、
はいはい、
で、まあ、あと、まあ、夕食もまあ同じようにで、夕食が終わったら帰る、で、まあ、あといろいろ出かけるときには、買い物とか、
はい、
まあ、食事に行くとか、
はい、
あの外に、そういうときはあの一緒に行って、うん、あのメニューを読んでもらうとか、まあ、注文もいろいろ自分の意思を伝えて、うん、で、まあ、こっちの人ですから、
はい、
まあ、意思を伝えたらそれをまあより良い、
はいはい、
よりよく伝わるような、
はい、
言葉で、あのお店の人に伝えてくるので、うん、すごい非常に助かるっていうか、
本当はフィリピン人の方ってこう なんていうんですかね、こうすごく親身にやるというか、
そうですね、
家庭愛みたいな感じで接してくれますよね。
そうですね、
あ、やっぱそうですね。
で最初は、はい、まあ、ミスターサラリとかって言ってたんで、まあ、年齢ももうね、はい、年齢なのか、はい、ミスターでつけるので、まあ、ミスターはいらないよ、あ、友達みたいに、まあ、別にあのサラリって言ってくれれば、
はい、
まあ、それでいいかなという形で、
はい
はい、まあ、なるべく、うん、フレンドリーに接することができるように、
はい、
まあ、うん、まあ、してきました、ね、
はい、じゃあ一緒に結構その外の買い物とかも行ったりするんですか。
いいよ、あとカラオケ。
カラオケも
あの歌の練習を時々行ってる。
あ、英語で、英語の曲ですか。
英語の曲とあと1曲だけタガログ語の。
タガログ語が分かるんですか。
いや、分からない。
そうですか。
だから歌詞だけ丸暗記して、
あ、はいはいはい、
あとは、まあ、自分で曲何曲か作って、
あ、そうなんですね。
その曲を、まあ、iPhone に録音して、はいはい、カラオケを、うん、音楽習ってる、日本で音楽習ってるところの先生にその、カラオケを作ってもらって、まあ、自分がこういうアレンジしてくれっていうリクエストしながらカラオケを作ってもらって、まあ、そのカラオケを、カラオケボックスであのお店の人にアンプにつないでもらって、
はい、
で音を出力して、でそれで、まあ、そのカラオケを使って自分の曲を歌うって、そういう練習を。
すごいですね。 フィリピン人 の, あの趣味とだすごく適切に合いますね。
あ
のフィリピン人カラオケ大好きじゃないですか。
まあ、歌うのは好きですね、
はい、だからもうねカラオケあのやっぱ日本人の方って結構やっぱまあなんていうシャイな方がやっぱどうしても多いんで、あのフィリピン人とカラオケ行くとこうねまあ楽しくなれば結構みんな後で歌うんでしょうけど、最初にほら歌えよみたいになってもう結構やっぱ引っ込みになっちゃう人が多いんですけど、でもやっぱねそうやってご自身で作られた曲とか歌うってなるとフィリピン人たちもやっぱ嬉しいですよね。
ああそうですかね、
絶対そう思いますね僕は。
まあ基本的に練習なんで自分一人で全部、
はいはい、
歌ってますけど、
はい、
付き合ってもらってるっていう感じですね、まあ、アシスタントとして。
やっぱあの英語の学習面で見た時もなんか、はい、あの歌うっていうのはいいらしいですね。
あ、そうです、あの発音の練習にはなる気がしますね。
はいはい、やっぱり
できることなら、まあ、近い発音にしたいって思ってるんで、その発音に近い状態で、まあ、英語の歌に関しては
そうですよね。わかりました。え、じゃあ授業でも今その、まあ、スピーキングを中心に取られてて、あのやっぱ発音とかの矯正みたいなのをちょっと先生から受けてるんですか。そのなんか例えばほらあのやっぱ R とかは、うん、L もちょっとこう日本人には難しいじゃないですか。
うん、まあ、気をつけてるんで、ある先生からは発音がいいとは言ってくれるんですけど、
はいはい、
でも気をつけないときは特にアシスタントのと話するときいろいろ頭の中で、はい、あの文章組み立ててしゃべったりするときは、
はい
はい、やっぱり発音に気をつけるっていう集中力が、うん、多少削がれるんで、
あ、
ま
あ、
発音が日本、
はい、
日本的な発音にはなりますね、
はい、まあまあそうですね、まあ、こればっかりは慣れなんですかね、まあ、
そう
ですやっぱり。
以前と比べたら、まあ、
はいはい、
自己判断ですけど、まあ、だいぶ良くなったなと、うん、
はい、
思いますけど、
まあ、そうですね、まあ、まあ発音はねあのやっぱ回数重ねて慣れていくのかなっていうのはやっぱ感じますね。そう、なるほど、分かりました。じゃああと食生活はどうですか。
食生活、
はい、
まあ、この学校に関しては
瀬川、
はい、うん、瀬川は日本人の口に泣きのこない感じで工夫してると思うので、
はいはい、
特別美味しいとかそういうのじゃないですけど、
はい、
あの長い期間、まあ、例えば自分の場合は留学期間の3ヶ月とか4ヶ月ぐらいの長さなんで、あの飽きが来ずに、
うん、
飽きることなく食べ続けられるっていう印象はありますけどね、
まあ、今まで何校か行かれた中じゃ、うん、まあ、セガの食事は良かった。
さっぱりしてるんで、日本人の口には合いやすいんですよね。
ああ、そうですね、
まあ、個人的にはこってり好きではあるんですけど。
あ、そうですか。
あの飽きが来ないっていう点ではあの工夫されてるの。
ああ、なるほど、あんまり濃すぎず重くもなくぐらいが、
はい、
やっぱそうなんですね。
和食を中心に
って。そうですね、こちらだってあの納豆出てきたりとかしますからね。シェフじゃなかなか食べれないですから。
そうですね、
はい、確かにそうですね。え、あと、そうですね。え、じゃあローカルの食事が好きなんですか、逆にこってりが好きってことは。
あ、結構外に食べに行くときはできるだけフィリピン料理をチョイス。
イナサルとか食べるんですか。
あそこはハロハロだけ食べますね。
あ、そうですか。
もうお気に入りはゴールデンカオリー。
ハロハロです。
ゴールデンカオリー。
あ、ゴールデンカオリー、あ、これフィリピン料理で有名なところですね、
はいはい、あとはラーシャンっていうおすすめにはサークル、
はいはいはい、
あの、はい、あのアウトドアなちょっと感じで、はい、オープンエアな感じの
ところ、ね、あ、そうですね、
まあ、雰囲気が、あの海外に来たなっていう雰囲気も味わえる。
ああ、そうですね、
はい、
あのオスメニアサークルらへんで、でもちょっと交通量多いじゃないですか。率直な意見、ちょっと危ないなと思うんですけど、大丈夫なんですか。
基本的には多分歩道橋、
ああそうです、歩道橋ありますね、はい、まあ、
歩道橋を使ってるから、はい、まあ、たまにあのショートカットしてアシスタントが。
ショートカットするんですか。あのすごいっすね。
え、多分それってあれですか、あのなんか J-Walk とか言ってましたけど、あの禁止されてるですか。あのスカイウォーク使わないけど、ちょっとよくわかんないですけど。
あ、いやいや、そんなことないですよ。フィリピン人みんな使ってるから。いや、でもやっぱそうやってちょっと難しい方もいらっしゃったら、はい、そのやっぱこっちの交通マナーって、まあ、当然日本に比べるとね。
あ、そうですね、
はい、
学校に通うときは多分みんな、はい、学校の前の道を渡るのが多分ハードルが高いので、
瀬川、
はい、こうそこめちゃくちゃ交通量が多い中で、
はい、やって
それを渡らなきゃならないので、
はい、
まあ、自分の場合はアシスタントが、
うん、
あ、もうあのこっちの現地の人なんで、
あ、そうです、
慣れてるんで、
うん、あ、そうです、
問題なくもう命を 自分のアシスタントにも預けてるって感じで、
はいはいはい、
もう信頼して、
うん、
何の迷いもなく渡りますけど、
あ、まあそうですね、あの確かに僕もこちらでちょっと生活した時にそのやっぱあの目に不自由なフィリピン人の方が いるんですけど、やっぱ、はい、優しいですね。あ、優しいというか社会自体がそういう方にやっぱりこうちゃんと止まりますね。こう、
はい、そんな気がします。
はい、
なんかアシスタントと一緒に今どっか行っても時々、手を差し伸べてくれるあの通行人とか、
はい、
警察の人とか、
はい、
手を差し伸べてくれたりすることがあるので、はい、すごくそういうところは、おそらく注意深くそういう人を見かけたら見てるんじゃないかなっていう気がしますね。
そうですね、分かりました。あと先ほどちょっとちらっと聞いたんですけど、ボールトとかも行かれるっていう、はい、
いや、あの初めてです、今回。
あ、ですか。
8年前に、初めてセブンに来て、
はい、
まあ、ずっとボホール島に行きたいって憧れはあって、なかなか機会がなくて、うん、ようやく、
船に乗って、
そうです、今回はアシスタントなしで、ここの生徒が、
はい、
ぜひ一緒に行きませんかってこういうふうに言ってくれたので、それに乗っかって、はい、じゃあボホールでも行こうかっていう、
本当ですか、
いう話、ですね、はい、すごく助かりました。
そうですね、ボホールだったら片道2時間ぐらいの船に、
そうですね、
揺られます。
早いやつで、
そうですよね、
2時間です、
はい、ああそうですか。
遅いやつは4時間、
そうですね、結構かかりますからね、うん、じゃあ8年来の夢が、
そうです、やっとかなって、ターシアと、
はいはい、
で一緒に写真を撮るっていうところ、チョコレートヒルズで写真を撮るっていう、念願がかなって、
すごいですね。
ターシアは可愛いですからね、ちっちゃい、
あ、そうですね、
世界一ちっちゃい猿っていう、はい、
夜行性だからいつも寝てるんですけど、はいはいはい、
そのじーっとし
ようね。そうですね、確かに、分かりました。あとなんかセブいいなみたいな思うところってどんなところですか。
もうやっぱりこういう気候が好きなんで、夏、
はいはい、
夏っぽい気候、あと海が好きなんで、まあ、一応ダイビングもやる、ダイバーなんですけど、まあ、今回はう、ダイビングはしてないですけど、何度か、まあ、セブンに来た時にダイビングを
あ、そうなんです
ね、チャレンジしたりとかしましたけど、なんか海が
好きなんですね。
好きですね。
やっぱ海好きの方はもうセブ最高ですね。もうすぐちょっと行けばもう海なんで、なるほど。じゃあまた来年の冬もまた考え中みたいな。
そうですね、
なるほど。
ぜひまたセブに行きたいなと思
ってます。そうですね、まあ学習面でもやっぱりそれはいいなっていうところはやっぱ感じてますか。
そうですね、1対1のクラスが取れるっていうのは、はい、まあ、特にビギナーの人はまあそれが必須だと思うんですよ。
そうですね、
でそれが多分そのフィリピンぐらいしかなかなかその1対1のレッスンっていうのが、
うん、
1対1のグル、クラスを取れるっていうのがなかなか、
はい、
ないと思うんですよね、
うん、
まあ、あとオンラインとかでもフィリピン人の先生とオンラインで英語のレッスンとかも最近よくありますけど、
うん、あ、されてるんですか。
いや、それはしてないです。
あ、はい、
まあ、
まあ収入でありますもんね、うん、それ、うん、はい、
まあ、こっちに半分ぐらいはリゾート気分で来てる
まあ、はい、
ですからこっちに、
はい、
こっちに来ないとちょっと意味が半減しちゃうなと思って、
はいはい、そうですね、やっぱこの雰囲気があってこそのセブ留学っていうところが、
そうです、
そ
うです、
それはそうですね、確かに、分かりました。あとまあなんかそうですね、最後にまあ不自由、体に不自由な方でもやっぱセブ留学っていうのはできるってこと、
うん、まあ、学校によったら、まあ、はい、ぜひ問い合わせてみてほしいんですけれども、
うん、
学校に、よればすごく親身に対応してくれるし、
はい、
まあ、多少そのアシスタントのお金っていうか、うん、いうのが、
はい、
かかりますけど、うん、まあ、この国は物価が安いので、
はい、
うん、だから、まあ、ここに来ることが、まあ、可能になったっていうことですけど、
うん、
それで、うん、まあ、ぜひぜひまあ一歩踏み出したいけどなかなか踏み出せないっていう人にはぜひ一度、問い合わせをしてもらいたいです、ね、
うん、
で、どういう、サポートが受けられるかっていうのを、
はい、
それぞれの学校に問い合わせて、あ、これでもいけそうだなっていう、確信が持てれば、ぜひ挑戦してもらいたいなと思いますね。
そうですね、
いい経験ができます。なかなかの貴重な経験です、
はい、
昔留学しようと思ってそれを、まあ、事故交通事故によって、はい、まあ、一度は諦めましたけど、
はい、
うん、これだったらいけるっていう思いで、うん、もうその時はもう、もう真剣に、
はい、
もう何も考えずとりあえず問い合わせをしたって言われた。もう一回同じことやれたらかなりそこまでの根性を出せるかどうか分かんないですけど、まあ、その時はもう一生懸命でもこの機会を逃したらもう二度とこういう機会は持てないんじゃないかっていう、はい、もう切羽詰まった思いで問い合わせをしましたから、それで、まあ、今はそれが実現して、もう何度も何度も、はい、セブンに来てる。
そうですよね、
うん、
現にダイビングとか、
そう、
ね、ボール等とかも行けてますからね。
あとフェアウェルパーティーで、グラデュエーションで、
はいはい、
毎回のようにみんなの前でちょっとスピーチして、
はいはい、
それで歌ってます。
ああ、ご自身で作られた曲、
もうそれも、それは最近にやってようやく、歌えたんですけど、まあ、基本的には、英語の歌、
はい、
英語の歌、あと1曲知ってる宝ウゴの歌、あと日本でも、日本でもある曲で、タガログ語でもある曲、まあ、例えば愛しのエリーとか、
あー、
それを日本語と英語とあとタガログ語をミックスしながら、
すごいですね、
歌うっていう
多彩ですね、
ことと、まあ、それで、まあ、自分ので作ってきた歌も、そのカラオケをここに来る前に先生がぜひ持って行ったらどうって手当てたんで、はい、それでここのところ、まあ、ようやく歌えましたけど、
はい、
まあ、とりあえず、もうなんか ここの、まあ、先生や生徒や、まあ、スタッフの人に、かっこ、貢献できたらなって思って、だから自分の歌を歌う時なんかは、まあ、日本語の歌しかないので、
うん、
先生に協力してもらってそれを英語に翻訳して、
はい、
で先生も、まあ、理解できるように、
うん、
それをプリントを何枚かしてもらって、それを先生はその、その英語を読みながらで自分の作った歌を理解してもらえるような形をとって、でそれで歌ってますね。
はい、いや本当にすごい、いろんな、まあ、なんですかね、まあ、日本とまた違う環境でもいろんな体験ができるというところがですね、まあ、留学の一つのまた醍醐味でもあるなというところですね。わかりました。
まあ、アシスタントの親戚 の、うん、家に行ったりとか、まあ、それも、その、まあ、3食を彼らと共にして、で、すごい貴重な体験ですね、現地の家族の中
で。そうですよね、
めちゃめちゃ貴重な体験できました、ね、
はい、なかなかその現地人の家とか、なかなか行くことないですから、そういう留学生
に、
うん、
まあ、それでリゾート気分も味わいながら、
はい、
現地の人たちと一緒に食事を取りながら過ごして、で夜は一緒に飲んで、
ああ、いいですね、それフィリピン、楽しいですからね、
楽しいです。
分かりました、はい、まあ、本当いろんな経験をどんどんどんどん積み重ねてるということで、ま
あ、そうですね、
それプラス、まあ、英語の勉強もね、
あ、そうですね、はい、おかげさまで、
はい、はい、ぜひ、まあ、今後もあと1ヶ月、
1ヶ月ぐらいですね、
はい、はい、ぜひ宿題も手を抜かずに、はい、ぜひ頑張っていただければなと思います。
反省材料
です、はい、まあ、ぜひ頑張ってください。
あ、はい、ありがとうございます、
はい、今日はそんな感じで終わりたいと思いますので、
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございました、
ありがとうございます。